どうも、支部長です。ものづくりの視点は産業機関の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はですね、ちょうど本日あった残念な話をしたいなと思います。ちょっとね、ものづくりに関わるお話ではあるんですけど、今日ね、ちょっと買ったものの初期不良を引いたんですよ。まあ、いろんなガジェットを私買うんですけども、あんまり引かないんだけどね、結構珍しく初期不良っていうのを引いて、まあ、動かなかったんですね。動かなかったというか、うまく動かなかったんですよ、新品が。なんで、まあ、それを返品とか、まあ、その修理対応というか、初期不良対応をしてもらおうと思って、こう、いろいろ買ったところに連絡をしたんですけど、まあ、そこで、ちょっと考えさせられるというか、残念だなって思うことが結構あったので、まあ、今日はそういうことをお話ししていきたいと思います。それでは早速、行きましょう。まあ、まず何を買ったかというと、ね、前もね、放送の中でおすすめしたことあると思うんだけど、ジェットウォッシャードルツという、水流で歯を磨くような機器があるんですよね。で、私それすごい好きでさ、前もすごく押して紹介したんだけど、やっぱ、いいんですよ。歯ってさ、歯磨きするじゃない。で、電動歯ブラシも使ってるよ。歯磨きするし、糸ようじみたいなやつも使ってるんですけど、フロスでね、こう、歯を磨くみたいなことをやってはいるんですけど、それでも、やっぱね、微妙に歯の汚れって取り切れてないんですよ。そこで、ジェットウォッシャードルツ、だから水流で歯を、まあ、仕上げるみたいなね、これが非常におすすめなんですね。こう、歯医者さんも推奨している。まあ、大体なんかこう、ね、新しい歯ブラシとか、歯医者さん推奨しがちなんだけど、それが何の指標にもならないのは分かってはいるんだけども、まあ、実際使ってみたらね、やっぱいいんですよね。なんかこう、ポンプがついて、まあ、その中のタンクみたいなところに水を入れるのよ。で、電源オンってやると、その、細いノズルの先から、まあ、すごい高圧で水が出るんですよね。で、それを、こう、歯と歯茎の間に当てながら、口の中を掃除していくっていう機器になるんだけども、ね、最初やるとね、すごい血だらけになるんですよね。歯茎血だらけになるんだけど、3日とか4日とか毎日やってると、だんだんこう血が出なくなっていって、で、こうなんか歯がね、というか歯茎がシャキシャキする感じ。すごい磨けた感があるんですよね。歯がキュッキュッってなる感じ。しかもね、面白いのが、歯磨きをするじゃない。で、糸ようじをするじゃない。で、こう、うがいをしてさ、もう完璧に仕上げたっていう状態からドルツをしてもね、やっぱりね、なんか、汚れいっぱい出てくるんですよ。あ、お前、まだ、挟まってたんかいみたいな。なんかこう、昨日食べたもののようなものがこう、汚い話なんだけど、やっぱ出てくるんですよね。なんか歯の隙間から。いや、これ全然、掃除したいというか、このジェットウォッシャードルツをしていなかったら、俺はこいつと一緒にずっと生きていくことになったんだ、みたいな。そのぐらいやっぱ取れるんですよね。で、実際この歯と歯茎の隙間の中には、まあ、いっぱいいろんなね、こう、食べ物カスとかが集まってるんだなと思いながら、まあ、習慣的にですね、その、歯磨きをして、で、こう、フロスもやった後に、そのドルツで仕上げるみたいなことをやってたりしたんですね。あと下ベラの掃除用の機器もついていて、まあ、それも結構いいんですよ。下ベラが結構綺麗になると。あんまり下磨きを習慣化してる人そんなにいないかもしれないですけど、やっぱやった方がいいですね。こう下ベラベッてなった時に真っ白だと、おーってなるからさ。まあね、口臭対策としても下磨き結構おすすめしております。というところで、この水流でこう流しながら下磨きもできるよみたいな、その、オプションというかね、まあ、そういうアタッチメントもついているわけよ。で、このジェットウォッシャードルツっていうのは、ま、商品名で、ま、これはパナソニックが出してるものなんだけど、で私、家にね、今は東京の家に越してきましたけど、愛知県の家で、ま、すごくやってたから、結構でかいのよ、ドルツ自体がね。だから、まあ、これはま、東京の家にも1個買うかと思って高いんですよ。2万円ぐらいするんだけど、まあ、でもその、歯の健康、1年ね、やっぱ、いや、それをやるやらないと、だいぶこう、健康的に変わってくるから、まあ、これは投資かなと思って、まあ、ちょっと、その愛知県の家にあるのとは違うタイプのタンク型って言ってね、愛知県にあるのはなんかこのハンドレス型って言ってタンクとそのポンプが一体化になっていて、まあ、ちょっと重いっていうかちょっとでかいのなんだけど、まあ、ちょっとそのタンクとその水が出るところの別体タイプっていうのがあったから、まあ、それちょっと買ってみようかなと思って買ったんですよね。でそれがね初期不良だったんですよ。で、まあ、どういう風に初期不良だったかというと、水が出ないんですよね。ポンプは回るんだけど、全然水が出てこないと。なんかまあ、おかしいなと思ったんだけど、そんなね、説明 所が複雑なようなものではなくて、基本的に水入れてポンプをオンすれば水が出るっていう、すごくシンプルな、ユーザーインターフェースのものだからさ。これね、なんかね、普通、なんだろう、機械系の、結構マニアックなね、機械系の製品であれば、その呼び水っていうのが必要だったりするんですよ。最初にそのポンプの、その中にちゃんと水が入っていないと、もうそもそもその水を引き込めないよっていうのが結構ポンプとしてはあって。だから、あらかじめこう油を中に入れておくとか、呼び水を入れておくってことをしないと、ポンプとして機能しないよみたいな。まあそういう機械って結構あるんですよね。だから、あ、これも呼び水必要なんかなと思って説明書見たんですけど、当然そんなことはないんですよね。まあその日常で使うようなものなんで、そんな、で、その産業機械で、最初のセッティングで必要なような、まあ、そんなマニアックな設定をする必要もなく、基本的にはもうタンクに水入れて、差し込んで、オンすれば出てくるはずなんですよ。はずなんですけど、全然出てこなくて、回りはするんだけど、もう、うんともすんとも、という感じだったんで、ああ、これ、まあ、久しぶりだけど、ちょっと初期不良を引いてしまったなと思って、ね、ちょっといろいろ、説明書もね、私も、端から端まで読むタイプなんで、まあ、読んだんですけど、やっぱり、そんなにね、この、水が出ませんってことは基本的にないはずなので、あ、これはまあ絶対壊れてるわ、と思って、まあ、ちょっとですね、この、買ったところに連絡したんですよね。連絡したというか、Amazon で買ったんですよ。で、Amazon のパナソニックの公式 EC サイトっていうのがあってさ、Amazon の中にね。まあ、そこから買ったのよ。で、この返品とか、その初期不良の対応を、なんかこうやろうかなと思ったんだけど、なんかね、Amazon からだとできなかったんですよね。その製品だけ、その返品とか、初期不良対応そのままいけなくて、いろいろ見ていくと、まあ、メーカーにまず連絡してください、みたいなことが書いてあったのね。あ、そっか、メーカーに連絡しなきゃいけないのか、と思って、まあ、説明書に書いてあるパナソニックの、初期不良対応の、部分がないですよね。問い合わせ先がなかったんで、一応、不良品とか修理対応のサポートセンターにちょっと電話をしたんですよ。まあ、それもちょっとすごいわかりにくかったんだけどさ。なんかこう、いろんなたらい回しというか、なんかこう、番号を押してさ、たどり着くみたいなところで、ジェットオッシャードルツが何のくくりの製品になるのかよくわかんなかったから、ちょっと適当に押して、まあ、ちょっとたどり着いたんですけど、まあ、そこでね、まあ、サポートセンターのお姉さんと電話をしたんだけどさ、まあ、結論何かっていうと、メーカーでは初期不良を対応できないんで、購入したところにちょっと連絡して、まあ、そこで対応してもらってくださいって言われたんですよ。メーカーの、サポートセンターでね。で、私なんでそこに電話したかって言ったら、EC サイト、しかもそれメーカーの EC サイトで、ね、パナソニックの EC サイトで、まあ、これはちょっと EC サイトじゃなくて、メーカーに直接連絡してくださいって書いてあったから、メーカーに連絡したの。そしたらメーカーは、いや、ちょっと EC サイトというか、購入したところで、に連絡してくださいと言われて、え？みたいな、あ、完全にもう、たらい回しに合ってるわ、と思って。で、まあ、そのお姉さんもね、まあ、サポートセンターの人だから悪いわけじゃないんだけど、いやいや、ちょっとEC サイトで、見たら、メーカーに連絡してくださいって書いてあったんですよ。だからこうやって連絡したんですよって言ったら、いや、すいません。でも、メーカーでは初期不良の対応をやってなくて、サポートセンターじゃ、EC サイト、買ったところに言ってもらうしかないんですよね。てんてんてん、みたいな。え、嘘。これで逃げ切ろうとしてるっていうか、これでなんか、あ、うちではできませんで、言い切ろうとしてるのか、と思って。それちょっとね、さすがにちょっとイラッと来てしまって、ん？で？みたいな。それ、からの？みたいなことを言ってしまって、そしたら、じゃあ、修理対応をさせていただきますので、みたいな。それを、不良があった機器を、ヤマトで送ってください、みたいなことを言われてですね。うわ、めんどくせえなと思って。しかも、ヤマトで送るときに、購入店がわかるような証明書を何かしらつけてくれって言われて。いやいや、お前んとこのさ、ね、家電量販店で買ったらわかるよ。家電量販店で買ったらわかるんだけど、パナソニックの EC サイト、公式のパナソニックが運営してる EC サイトから買ってパナソニックに連絡してるのに、そこでさ、なんか証明書を出せとかって、まあね、当然ね、販売のところとメーカーのところだと、まあまあ、情報は分断されてるのは、なんとなくわかるけど、なんか納得できないなと思って。なんでさ、もうそこ、あなたたちから直接買ったのに、まあ直接っていうかね、まあ、省流としては分かれてはいるんだろうけど、一応、建前は公式サイトじゃない。なのになんでそこで、 なんか情報を分断して、しかもこっちにさ、負担を強いるような形でね、要求してくるんだろうなと思って。しかもね、まあ一応着払いでね、こう送ってくださればいいよっていう話ではあったんです。まあそんな当たり前な話なんだけど、なんかめんどくせえなと思って。しかもさ、俺も引っ越し中だからさ、もういちいちで、ね、やることが多いから、もうそんな、なんか手間増やしたくないのよ、やることをね。初期不良だけにさ、そんなにかけたくないなと思って。なんか結局その大和運輸行って、それを着払いで出してとか、なんかその証明書、ね、印刷のするためのね、紙印刷するためのプリンターもないからさ、それもなんとかそのプリントして出さなきゃいけないしっていうので、まあすげえ要求が多いしさ、なんかそれが証明できないと有償修理になってしまいますとかって言われて、ちょっとふざけんなよマジでと思いながら、ちょっとイラッとしたという話ですね。これは非常に残念ですね、本当に。まああまりね、こう、この話に紐づけて日本のものづくりがどうのこうのって話は言いたくないんだけども、いやでもやっぱ国産のメーカーでね、パナソニックね、そのジェットウォッシャードルツ自体は作ってるのは日本じゃないと思いますよ。まあ中国で生産してると思うんだけど、それでもやっぱね、この日本のメーカーじゃない、パナソニック。なのにこの程度のカスタマーサティスファクション、CS の対応しかできないんだと思って、すごく残念でしたね、本当にね。これ一方さ、例えばね、私がもう神がかってるなと思った初期不良の対応があって、これダイソンなんですよ。ダイソンはね、本当にすごくて、ここら辺をね、だからやりすぎぐらいすごいのね、初期不良の対応。なんだったかな、前ね、ダイソンの掃除機を買って、しかも、そんなに初期不良じゃないの、それはね。1ヶ月ぐらい使った時に、その、ゴミを吸う部分のさ、その、地面と触れぐるぐる回る部分あるじゃない。ローラーの部分ね。あそこの部品がちょっと欠けたんですよね。で、別にぶつけたとかじゃなくて、まあ明らかにその回転の駆動の動力に耐えられなくて、なんか何かが折れてしまったみたいな壊れ方をして、で、まあ保証の対象内だし、まあ初期不良に近いから、まあそれをメーカーに連絡したんですよね。メーカーの窓口に。そうしたら、その、ダイソンすごいのはさ、証明書とか一切いらないのよ。だからまあ事前にこうユーザー登録してるっていうのもあるんだけど、しかも壊れたものを送り返す必要もないんですよね。もういきなり送られてくる。その代替品がすぐにパッと送られてくるんですよ。しかも数日以内。もう、2日後ぐらいに来ましたね。で、今、その手元に残ってる部品は処分していただくか、こういう風に分解すると、ここは再利用できるので、予備として持っていただいてもいいですよ、みたいなことを言われて、すげえなと思って、証明がいらなかったほとんど。もう本当に壊れちゃいましたって報告するだけですぐ来たんですよね。まあそれを逆にね、悪用される可能性も当然なきにしもあらずなんだけど、こっちとしてはね、すごい困ってるわけだから、もう早く対応してほしいなってところで、無駄なことをさせない。もう本当にシームレスに、すぐポンと。もうそのフォームからちょっと入れてこういうことがありましたって言っただけで、で、住所を送っただけでもうすぐ対応してきたんで、いや、これは素晴らしいなと。ダイソン、さすがだなって思って、あ、じゃあこれからもちょっとダイソンの掃除機買おうって思えたんですよね。で、ね、実際買いましたし、もう一台ね。っていうので、やっぱその、性能とかさ、そのスペックとかね、品質だけじゃない、やっぱこの顧客対応みたいなものってすごい大事だなってその時思ったのよ。で、逆にやっぱね、この今回のパナソニックの対応で、パナソニックめちゃ嫌いになったんですよね。で、もう今日もね、その家電を買いに行かなきゃいけなかったりしたんだけど、もうドライヤーとかね、パナソニック避けましたもんね、なんか やだな、パナソニックと思って、もう違うパナソニックじゃないドライヤー買ったりとか、家電の中でもう積極的にちょっと避けるようになってしまいましたね。やっぱこういう部分ね、ものづくりにおいてすごく大事だし、日本ってここはすごくきめ細やかにこうできることが強みではあったんですけど、まあそのね、パナの文化は知らないけど、なんかね、ちょっと、いや、残念だなと思いましたね。やっぱ海外のメーカーの方が、そういう顧客対応いいなっていう部分もだいぶ出てきてしまっているから、まあ日本でじゃあどこで勝負するんだというのはね、すごく感じましたね。実際そのね、これ、こういう民生品だけじゃなくて、工作機械とかも同じことが言えてさ、まあ私は工作機械っていうね、まあ産業機械。だから、皆さんが普段触れるような機械ではなくて、工場の中で働いているような、いわゆる生産材、物を生み出すような機械を作ってるエンジニアではあるんですけども、まあこういう生産材の世界においても、 その顧客対応ってすごく大事なんですよ。CS、カスタマーサティスファクションね。で、特に工作機械業界なんかはさ、その、壊れた時にいかに早くこう、直してあげるか、いかに早く復旧させるかっていうのが、お客さんのその、利益に直結するわけ。お客さんは工作機械を使って何をしてるかって言ったら、生産をしてるわけね。生産ってのは何かって言ったら、商売をしてるわけです。だから、もう自分の商売上がったりになっちゃうわけ。工作機械が壊れて、加工できませんとなったら。だから1秒でも早く立ち上げ直してあげないと、その1秒1秒にお客さんがやっぱ損をするという状態になっちゃうわけね。だからこそもう早くこう立ち上げて、早くこう、お客さんがまた生産に戻れるようにするっていうのが、まあ工作機械の、そのメーカーの使命ではあるんだけども、やっぱこの対応がいいか悪いかで、お客さんが2代目買うか3代目買うかっていうのは結構決まってくるんですよ。で、工作機械の業界においては、その機械の2代目はサービスマンが売るっていう言葉があるぐらい、まあ、そのぐらいやっぱね、そのサービスっていうかそのアフターサービスっていうのが非常に重要になってくるんですよね。だってね、その自分であまりおいそれと直せるものじゃないし、やっぱいろんな細かい調整がいるからさ、どうしてもメーカーのサポートがいるわけ。だから、やっぱね、そういう部分はすごくこう、ものづくりにおいては大事なんですよね。売って終わりじゃなくて、まあその後いかにこうサポートしていくか、みたいなところが、まあ非常に重要になってくるわけだから、これはね、やっぱりね、ここをないがしろにするとやっぱメーカーの信頼を失うなっていうのがすごく、自分の中で体感としてもよく思いましたね。だからもうパナソニックね、だいぶ信用できなくなっちゃいました。と言ってもね、やっぱ家電買おうと思ったらパナソニック避けて通れない部分はあるんですけどね。私の中でも一番ないなって思ってるのがエレコムっていうあのメーカーなんですけど、エレコムはもううち出禁なんで基本的にね、エレコム製品はないんですけど、パナソニックもですね、ちょっとパナから切り替えていこうかなっていう風に思ってしまったよというお話でございますね。いやー、これはね、ちょっと残念だったね。もうちょっとやっぱ日本のメーカーであれば、ね、こう、臨機応変にというか、まあ、そもそもその、やっぱ、サービスサポートの電話もあんまりいけてなかったな、たどり着くまでに。このさ、前ね、なんかすげえイライラしたことがあったのが、ネットね、インターネットの契約を解約するための、その電話対応みたいなやつはもうすごい大変なんですよ。もう電話一生繋がらないし、このたどり着くまでにすごくそのいろんなステップがあるんですよね。いろんな選択肢を経てやっとこのその部署に電話をかけることができるみたいなのがあってさ、まあ家のね、うちの母親がなんか契約したインターネットをなんか解約するかなんかトラブルがあったからなんかそれを修理頼むみたいなのを実家に行った時にちょっと代替してやったことがあったんですけど、私がその時にね、もうこんなに煩雑なのかと。もうなんか、もう網だくじみたいな、もうね、いろんな選択肢を得て、なんか、やっとゴールにたどり着くぐらいの、で、それでやっと電話がかかって、電話も、なんか1時間ぐらい待たされるみたいなさ、すげえ、こんな対応なのかよと思った経験があったんですけど、なんかね、やっぱパナソニックそれに近い感じがしましたね。電話対応早かった。電話取るの早かったんだけど、なんか、なぁ、ちょっと、これたらい回しになってしまうような、まあ、オペレーションになってるのってすごく良くないなと思いましたね。これがでも本当に全然関係ない代理店とか販売店で、で、そのメーカーとのたらい回しだったらまだ100歩譲ってわかるんですけど、そのメーカー直営のその公式 EC サイトとメーカーの間でたらい回しが起きるっていうのは、やっぱなんか仕組みがおかしいなってすごく思いますね。まあ、こういう、まあ、小さいとは言わないんだけど、やっぱ物を作るっていう上では、その対応ね、もう転んだ時にどうするか、不良があった時にどうするかっていうので、いい方向にも行くし、まあ、さらに悪い方向にも行くんだなっていうのが、まあ、自分のその物を買ってね、ガジェット買ってレビューしてきた経験から、まあ、よくわかるなという出来事で、まあ、今回はですね、もう急いでるのもあったから、非常に残念だし、今日ね、結局引っ越しの作業が忙しすぎてですね、そんな不良品を、メーカーに送るなんて時間がなかったんで、ちょっと明日以降対応しなきゃいけないんだけど、めんどくせえなっていう感じね。ということでございます。今日はちょっとそういう愚痴会でしたけど、やっぱ物作りにおいてですね、物を作るとか、まあ、スペックで勝負するみたいな部分じゃなくて、アフターサービスっていうのが、まあ、すごく重要になってくると、顧客の体験として非常に重要になってくるっていうのが身をもって分かりましたよというお話でございました。 ここからコメント返しです。シャープ712、引っ越し先がカス回線で死活問題にいただいて、ごめんなさい。これひどいタイトルだね、これね。ごめんなさい。ありがとうございます。続き、まず YTR334S さん。お引っ越しお疲れ様です。我が家もマンション付属の Wi-Fi が弱すぎて独自で引きました。夜は家族4人一斉作業するので、ということでありがとうございます。そうね、私も結局ね、ポケット Wi-Fi を契約せざるを得ないなと思って、まあ、死活問題なんで、ね、家でさ、まあ、別に仕事はいいよ、会社行くから。なんだけど、家ではね、いろんな作業をやったりとか、まあ、自分の個人開発したりとか、副業したりするからさ、これで、ね、7Mbps とか 3Mbps の回線だったら全然話にならないから、まあ、ちゃんと契約し直しましたね。いやー、これもね、ちょっと、ね、ただでさえ、こう、新居に来てすごくお金かかるのに余計な出費だなと思いながら、まあしょうがないね。まあこういうこともあるかなという感じですね。ありがとうございます。続きまして、原田敦さん。ありがとうございます。前の事務所では臨時で、楽天モバイルのホームルーターで回線を固定化しました。都内だと 5G が安定しているので、VDSL よりはマシだった気がします。光回線にはもちろんもちろん叶いませんが、ということで。ありがとうございます。ちょっとね、UQ モバイルのね、YMAX にしました、今回。楽天モバイルもちょっと良かったんですけど、なんかいろいろ調べていくと、まあ、いや、楽天の方が安いんだけど、UQ の方が安定しているし、私、まあそもそもね、UQ で、スマホを使ってるから、まあちょっと信頼もあってね、UQ モバイルの YMAX を契約しました。明日来るらしいです。早いっすね。即日なんだね。3時以内に申し込めば、その日に出荷されるらしいんだけど、そんな急がなくてもないんだけどさ、いや、すごい、なんか、このサービスはすごいなと思いましたね。まああとは来て、ちゃんとね、どのぐらいの速度が出るかっていう感じだけど、まあ今、ね、私が UQ モバイル使っていて、ね、まあ今 5G は全然来てるから、今の部屋に。よっぽど大丈夫だとは思うんですけども。明日からまた家にちゃんとしたインターネットが来て、こう、いろいろ作業ができるだろうと期待しております。ということでありがとうございます。続きまして、吉田ポリスさん。リラックス空間とワークスペースが混在すると頭のオンオフできにくくなるらしいです。6畳のをついたてかなんかで明確に半分に分けるのもありではということでありがとうございます。いや、そうですね。今はね、もう部屋散らかりすぎていて、もう作業スペース云々関係ないのでいいんですけど、まあ、今後ですね、いろいろ、こう、作業できるような形にしてきた暁にはちょっと寝る場所、なんかくくりたいよね、ちゃんと。ちゃんとくくりたいなと思います。言ってても6畳なんで、くくっていたら全然こう、ね、作業が、できないというか、ね、効率の悪い動線になってしまうかもしれないんですけど、やっぱワクワクする空間でないとね、やっぱ作業する気になりませんからね。今のところもただの部屋っていう感じだし、もう今、げんなりしますよ。まだ、なんか、やらなきゃいけないことが多すぎて。なんですけど、まあちょっとね、ワクワクする部屋、まあ1年ぐらいしか住まないんだけどね、ちょっとでもワクワクする部屋になればなと思って、作り込んでいきたいと思います。ビデオポッドキャストね、毎週土曜日、ものづくりのラジオ配信してますけど、そっちでね、ちょっとかっこいい、こう、部屋を少しでも見せれたらなと思いますね。まあ、来週は無理だろうけど、ちょっとずつなんかかっこよくなっていくはずなんでね、楽しみにしておいてください。ぜひともそちらもお楽しみください。ということで、ありがとうございます。続きまして、ニューブルさん、ありがとうございます。ネット回線大変そう。賃貸の元回線次第です。元回線次第ですけど、どこかにボトルネックありそうですね。他住民との共有が問題なら個別契約なんかしないと難しいでしょうね。ということで、ありがとうございます。いや、個別契約したいところなんですけどね、この会、今の住んでる場所、賃貸を契約してるのって会社なんですよ。会社の、都合で来てるので。私は1円も払っていないので、だからその主体が違うんですよね。契約の主体が違うから、まぁ、ちょっといろいろめんどくさくて。だからまあね、こう、YMAX というか、もうモバイル Wi-Fi を契約した方が、まあいろいろとこう手続き的にも、まあ、やりやすいなと思ったんで、もうそっちにしちゃいましたね。まあ本当は固定回線引くのが一番いいんですけどね。ボトルネックは、まあ明らかに、その、あれだね、VDL、VDSL か、であることだと思うので、まあどこにボトルネックあるかってちょっとあれだけど、でも結局 Wi-Fi 経由で、7メガとか、夜やったらまた3メガ BPS になってましたけど、3メガ BPS で、3メガと4メガで、有線に変えてみたんですよ。でも、全然変わんなかったので、まあ、明らかに、ね、もうそもそも回線が遅いなという感じですね。いや、ここはもう諦めていきたいと思います。ということで、ありがとうございます。続きまして、キングダムスさん、ありがとうございます。支部長さん、引っ越しお疲れ様です。お部屋の写真見せてくださいね。あ、あるの忘れてましたね。このチャプターにじゃあ貼っておきます。先ほどアップ、された落ち着き AI 現地収録会面白かったです。やはりビデオは新鮮で楽しめますね。 下で恋人をつなぎ受けました。ペースつかめるまで大変ですね。素敵なお城を作ってください。東京物価高そうですね、ということでありがとうございます。そうですね、あの落ち着き AI ラジオね、まあ、今週ポッドキャストミキサーじゃなかったポッドキャストウィークエンドというイベントで、カデリンと公開収録してきましたけども、やっぱね、こう並んでこうね、実際喋ってるのを撮るのと、まあ、いつもズームでこうお互いの顔を撮りながらってやるのと、やっぱだいぶ感覚変わってきますね。まあやってやっぱ並んで撮るのもなかなか面白い絵面になるなって思いました。ビデオポッドキャストっぽいですよね、ああいう感じが。やっぱ、東京の物価はね、高いですね。まあ、今日もちょっと外食しちゃいましたけど、明日からちょっと節約生活をしていきたいなと思っております。でも引っ越しとかね、かかるね。すごいさ、いろいろ家から送ってきたつもりだったんだけど、意外と足りないものとか、ね、そのトイレットペーパーとか、その生活必需品とか、なんか、スポンジとかね、そういうものをいろいろもろもろ、あと棚とか買ってたら、結局数万、平気でポンポンポンポン飛んでいって、ここ1週間2週間でね、もう10万円ぐらい使ってんじゃないかな、Wi-Fi とかも含めてね。いやー、お金かかるな。やっぱ移動するべきではないですね、あんまりね、こう。ま、環境を変える、まず、ね、それをもっと取れるぐらい、ちょっと東京という場所を活用していきたいなと思っております。ということで、ありがとうございます。続きまして、シャープ711ゴールデンウィークに貯めてしまったコメントを返すにいただいの回にいただいたコメントです。良い話さん、ありがとうございます。塗装技術は無理ですが、布を染めるは今からでもできるかもしれないと、できるかもしれないとちょっと思ってしまいました。カモがカモの絵文字になってますね。ありがとうございます。そうね、布を染める、いや、なんか布を染める方が難しくない？なんか、私の感覚的にそうなんだけど、塗装はね、機器があれば意外といけますよ。だってその、プラモデルとかも塗るじゃない。だから塗装ブースみたいなやつと、その、ブラシ、そのスプレーブラシみたいなやつがあれば、別に噛んでもいいんだけどね。うまくこう、なんだろう、やっぱ、塗装の肝っていうのは塗る、その、均一に塗る腕の動きもそうなんだけど、どっちかっていうと下地処理が重要で、いかにこう接着できるような下地を作っておくかなのね。プラサフ吹いたりとか、あらかじめ荒らしておいたりとか、ちゃんと脱脂しておくみたいな。意外とその段取り部分が非常に重要になってくるので、塗る技術って、まあまあ、必要ではあるんですけど、個人レベルで何か染めるんだったら、やっぱ下処理の方が大事なんじゃないかなと思いますね。布を染めるのって多分結構難しいんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろう。私的にはこう塗装をする方が楽だなと。楽とは言わないけどね、塗装も深い技術なんだけど、シンプルにすぐできるんじゃないかなと思いますので、ぜひともね、塗装技術も磨いてみてください。ということで、ありがとうございます。今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログを運営しています。また、X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いいたします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きラジオは毎週火曜日、金曜日週2で配信中です。あ、今日 SNS 投稿するの忘れた。落ち着きラジオ、明日投稿しよう。ちょっとバタバタして、ね、投稿どころじゃなかったですね。インターネットも繋がらないし、ということで。はい、あと、落ち着き AI ラジオじゃなかった。面白ニクスラボというリスナー向けコミュニティも運営しております。あとですね、LINE のオープンチャットも始めましたので、こちらもよろしくお願いいたします。あと、ポンポン出てこねえな。はい。あと、ボイシーでもプレミアムリスト随時募集しております。いつもの配信はしないような突っ込んだ話を毎週水曜日、日曜日、週2で配信しておりますので、月額500円となっておりますけども、入っていただけるとですね、そのお金は、ね、私のものづくりに当てさせていただきますので、よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでというか、あ、そうだ。どうですか今日の音質。ちょっとね、いつもと環境を変えて、今日は、持ってきたマイクと、オーディオインターフェースをね、いつもと違うものでやっているので、少し音質とかいうか、声の質が、違うかもしれないんですけど、まあ、ここからちょっと、環境を作り込んでいこうかなっていうところで、毎日少しずつ音が変わるかもしれないんですけどね、もしよければそこもお楽しみください。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。